皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、梅雨も明けて猛暑ということなんですけどもね、熱中症には気をつけないといけないんですが、まあ京都はね、もう祇園祭り間近ということで、鉾もそろそろ、立ち始めているところですけれどもね、今日も温暖化に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、気候変動イニシアティブというね、ネットワークが設立されたんですが、その、まあ、模様をね、あの中身を少しお伝えしたいなというふうに思いますが、ちょっとその前に一つお知らせです。石炭火力発電 Q&A 出版記念セミナーね、3回連続で京都大阪奈良、京都大阪神戸でね、やるということでしたが、まあ、京都は無事7月5日に開催できたんですが、7月6日の大阪はちょっとやっぱりあの大雨でですね、キャンセルさせていただきました。それで7月13日金曜日、神戸でこの出版記念セミナー石炭火力発電 Q&A 午後6時半から開催をいたします。神戸国際会館ですね、場所は。で、当然参加費無料ですので、パリ協定時代脱石炭は、世界の流れであるということと、甲南大学の久保遥さんにね、コメント報告をいただくという形になっています。今よろしければね、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います。7月13日金曜日午後6時半から神戸国際会館で、この出版記念セミナーを行います。で、7月5日に行われましたこの京都のセミナーでですね、龍谷大学の大島健一さんが、ちょっと面白い話をしてたのでご紹介をいたしますと、まあ、これ今のね、まあ、石炭の問題に合わせてエネルギー基本計画もね、良くないということで我々も、声明を出していますけれども、やはりこのエネルギーミックスのね、電源構成っていうのは原発と石炭をね、ベースロード電源ということで、それぞれ20%から22%、あるいは 26% というね、割合で固定をしているということで、それも2030年時点ということなんですよね。で、これをどう例えるかというと、例えばですね、電話の、今ね、もう本当に、スマートフォンがほぼ、出回ってて、世界中でね、もう、携帯というよりはスマートフォンが主流になってて、いろんなもう機能がついてるということなんですが、そんな中でですね、まるで黒電話を 20%、固定しようというような、計画じゃないかというようなことを言ってて、まさにそうの通りなんですよね。日本でもその、電信電話のね、規制緩和、自由化があって、まあ、それと同時に料金が安くなったり、いろんな契約の方法が生まれたり、それとともにその、電話の機器もう本当にね、携帯からスマホにってことで発展してきて、もう世界はね、何が次はできるんだろうみたいなね、ことでどんどん、進んでいるのに、あたかも、日本のエネルギー基本計画電源構成っていうのは、黒電話言って言っても若い人は知らないかもしれませんね。もう本当に、ま、色は黒でこうダイヤルでね回して、ということで、まあ、基本的なそのね、電話機能は持ってはいるんですけども、それ以上のことは、何もできないということなんですが、まあ、今の時代においてその黒電話を、まあ、20% にしようというような計画じゃないかというようなね、ことをおっしゃってましたので、まさにその通りなんだろうな。それで、まあ、電源構成なのでね、皆さんなかなかこう、実感湧かないんですけど、そう言われてみるともう少し実感湧くんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、そういうこうね、電源構成のですから、そういうことではまあダメだということ、一目瞭然ですのでね、まあ、変えていきましょうよということで、ね、ご説明させていただきました。今日ね、メインはですね、 企業、自治体、NGO など多様な主体のネットワークである気候変動イニシアティブが設立されたということで、まあそのホームページからね、ちょっと取ってきているんですけれども、脱炭素社会の実現を目指すパリ協定が成立してね、企業、自治体、NGO など国家政府以外の多様な主体の役割が注目されていて、特にアメリカではトランプ政権のパリ協定離脱表明にもかかわらずね、 We are still in っていうのが設立されたと。で、こうした国際的な動きと、伴ってですね、日本でも、企業、自治体など、約100団体が、集まって気候変動イニシアティブというネットワークが、設立、7月6日にね設立されているわけなんですよね。で、英語名はジャパンクライメートイニシアティブといって、まあこれジャパンね、それからクライメートは気候ですよね、気候イニシアティブ、略称 JCI ということなんですけども、この、設立宣言にね賛同する企業、金融機関、自治体、研究機関、NGO およびその連合体ね、創設時のメンバーは ICT であったり金融であったり建設、住宅、エネルギー、食品、小売りなど各分野で国内各地で活躍する企業ね、先駆的に気候変動対策に取り組む、自治体、消費者団体などなどってことなんですね。で、代表呼びかけ人は、末吉武次郎さんですね。で、事務局はですね3つあって、CDP ジャパン、これはカーボンディスクロージャープロジェクトというね、情報公開、まあ、CO2 の、ね、情報公開の、ところ、それから、WWF ジャパン、これはまあ我々と一緒に、ね、活動しています。それから自然エネルギー財団、これもね、私たちと同じような、連携して活動しているところもあるんですが、その3つが事務局を担ってですね、今は100団体なんですけども、これが増えていくだろうと。で、自治体の中にはね、当然京都市も入っていまして、それからこの近くだと、滋賀県、大津市、草津市、だから滋賀からはね、県も含めて3つの自治体が参加をしているということで、まあ自治体なんかもね、しっかりとこれに参加していくことが、重要なんじゃないかなというふうに思いますね。で、何をするかというとですね、まあ、パリ協定が目指すね、脱炭素社会への転換、これは成長と発展の機会を生み出す。京都議定書が成立したときは、日本は、まあ、気候変動対策最前線にいたんだけど、今はちょっとそうではない状況にある。気候変動危機がもうね、進化している、ね、深刻化している。パリ協定がね、よりこう対策を強化するということが、定められている中で、日本も強化が求められていくと。日本もね、非国家の以外の、ね、ところで、しっかりと、まあ、対策を進めていく。それから日本と世界の架け橋になっていくというようなことを、宣言が、言っていることなので、ここがどういう活動をするかというと、やはり、日本全体を動かすムーブメントを作っていくんだということなんですね。それから参加メンバーの活動サポート、実践の支援ということで、すでに RE100、自然エネルギー100に、加盟している、ね、7社のうち5社とかね、いろいろなもうね、すでに、取り組みが進んでいる企業なんかは、ありますので、そういうところがいろんな情報提供なんかをして、あるいはセミナー、ワークショップなんかを開催して、参加メンバーをサポートしていく、そして、まあ、実践を支援していくということなんですね。それから、政府と対話の展開ということで、当然ね、非国家の、アクターではあるんですけども、ちゃんと政府とも対話をしていくと、それから日本の、このセクターの取り組みを世界に発信して、国際の連携をしていくということで、まあ、アメリカの We Are Still In とかですね、Alliance for Climate Action というね、そういうところなんかとも、連携をしていくということですね。で、特に今年の9月にはサンフランシスコで、グローバルクライメートアクション、サミット、ね、開かれます。あるいは、12月に COP24 が開かれるということなんで、まあ、こういうところで、ね、しっかり、ね、存在感を出していくということが、活動の中に、含まれているわけなんですね。脱炭素化を目指す、 世界の最前線にね、日本から参加するという、設立宣言であるということですね。で、まあ、これは先ほど申し上げましたように、本当にこう、パリ協定ね、目指していく中に、こうね、しっかりと、コミットしていくんだということです。で、Q&A なんかもありましてですね、気候変動イニシアチブって何なんですかとかね、いうところ、これは今も説明しましたが、まあ、自治体、企業、NGO などがこう、ね参加する緩やかなネットワークということですね。どんなところが参加、これは、企業、金融機関、自治体、研究機関、NGO などで、会費がありますかというところがあってですね、いや、会費はありませんと。それから義務もありますか、特に義務はないんですけれども、自治体、自発的に積極的な、取り組みを進めてくださいということなんですね。で、会費がないのに、まあ、活動経費どうするのか、この、事務局3団体が、負担をするということで、参加するにはどうしたらいいのですかということで、まあ、ホームページを、ね、見ていただくと、メールアドレスがあって、そこに、メールで申し込み用紙を送るということなんですね。ですから、まあ、これからどんどん増えて、いくんじゃないかなというところがあって、まあ、期待度も大きいということなんですね。で、日経新聞なんかもね、大きく取り上げていまして、この100を超える企業団体がね、このイニシアティブを設立したということなんですが、これもね、発足直前にこの約30社が加わったということで、企業ね、あ、こういうのがあるんだったら私たちも加わろうとね、関心は高いんじゃないかということですね。で、これまで日本はね、業界団体ごとにね、削減目標を策定するということだったんですけども、今回は異業種連合に動き出し一歩、先に進んだということなんですよね。まあ、そういうこう新しい動きになるかなと思います。日経新聞でも、環境大国のイメージは過去の話になりつつあると、ね、今はもう、欧州と比較して、出遅れていると見られて、腰の重い政府に対して、企業の一部はじらされてきたんだと。で、それも、ね、突破しようということなんですね。で、新たな企業評価手法として ROC、ね、炭素利益率っていうのが、注目されているんだと。これまではね、自己資本利益率 ROE というね、どれだけ効率的に利益を稼いだかってことが、企業の、評価手法だったんですけども、今は、いかに環境負荷を抑えながら、効率よく稼いだかを示す指標が、まあ、注目されているということなんで、まあ、これなんかね、まさに今のパリ協定の時代を、まあ、合致する、ね、指標で、企業もそういうふうな方向に向かわざるを得ないんじゃないか、それから消費者もね、エシカル消費、論理的な消費なんかも広がっているので、こちらで、まあね、そういうものを全部ね、ネットワークしていくという新しい動きということで、ちょっと詳しめにご紹介をさせていただきました。はい、出版記念セミナー神戸でね、13日もありますので、ぜひご参加いただけたらありがたいかなというふうに思います。はい、ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。